皆さん、おはこんばんちは。パーソナリティの赤いブーです。本日もプレプリどんどんます.nt では、2026年7月22日の数論カテゴリーから厳選した16本の論文をお届けします。1本目はアンドレイ・アール・スビニンさんによる On a Certain Arithmetic Function Defined via ベルヌーイ Numbers、 ベルヌーイ数を用いて定義されるある算術関数についてです。この論文では奇数に対してベルヌーイ数を使って定義されるある特別な関数の性質について研究しています。驚くべきは、この関数が整数になるかどうかというシンプルな条件だけで全く異なる性質を持つ数たちが一つにまとめられてしまう点です。具体的に言うと、まず素数であればこの関数は必ず整数になります。一方で合成数の場合は、まずそれがカーマイケル数というフェルマーの固定理において素数のように振る舞う特殊な数である必要があります。さらにそのカーマイケル数の中でも牛蛾数というさらに限定的な条件を満たす数でなければ整数にはなりません。最終的にこの関数が整数になるのは、入力された数が素数であるか、あるいは奇数の牛蛾数であるときだけだという定理が導き出されました。バラバラに見えていた数のクラスを一つの生成の基準で統合してしまったのは、非常に鮮やかなアプローチだと思います。また得られた整数を使って素数を分類し、特定の二次形式で表される素数に関する予想まで立てており、探究心の強さが伝わってきます。2本目はトンウェイさんとシュワイジャイさんによるバイナリー・クォットラティック・フォームズ&エリプティック・カーブス・ウィズ・アナリティック・ランク1、二元二次形式と解析的ランク1の楕円曲線です。この論文では楕円曲線の二次ひねりの解析的ランクについて詳しく調べています。特に二元二次形式とこれらの曲線の解析的ランクとの関係に注目しています。これまで複素情報を持つ楕円曲線については解析的ランクが1であるひねりが無限に存在することが分かっていましたが、この研究ではそれを任意の打消曲線へと広げました。一般化された合同数問題のようなディオファントス問題を解くためのより広い枠組みを提供しようという意図があるんですね。具体的には正定値の二元二次形式を用いて、特定の類に属する数でひねった楕円曲線の属を考えます。そして L 関数の中心点における1回微分の重み付き平均値定理を証明するという非常に高度なアプローチをとっています。L 関数の近似関数等式や類論を駆使し、さらに最近の突破口となった二次モーメントに関する研究結果も取り入れています。最終的に解析的ランクが1になるような互いに相な整数の組が無限に存在することを証明しました。どんな正定値の二元二次形式であっても、奇数の判別式を持つなら無限に多くの合同数を適切に表現できるということになります。基礎情報がないケースまでカバーした点に執念のようなものを感じますね。3本目はウォン・ウングリーさんによるディビジャーモーメンツオブポリノミオルズインフーリエコエフィシエンツオブモジュラーフォームズ、モジュラー形式のフーリエ係数の多項式における因子のモーメントです。この研究では複素情報を持たないニューフォームのフーリエ係数に多項式を当てはめたとき、その値に対する因子の関数の高次モーメントがどうなるかを探求しています。具体的には素数について和を取った時の対数的なオーダーを調べているのですが、ここでのポイントは多項式がどのように分解されるかが結果にどう影響するかという点です。著者は多項式が有理数対上で互いに異なる規約多項式の積であるとき、そのモーメントのオーダーは規約因子の数だけで決まることを導き出しました。たとえ素数を特定の差と縦間隔に制限してもこの結果が変わらないというのは非常に興味深い性質だと思います。証明には 有効チェボタレフ定理や多変数情報関数の新しい平均値評価といった高度な道具が駆使されています。一部の L 関数に関する一般化リーマン予想や特定の予想を仮定して導かれた結果ですが、局所的な因数分解の情報がどのように全体的なモーメントに蓄積されるかを精密に示した見応えのある論文です。4本目はハイリャン・ウーさんによるオンディオファンティーン・エムタップルズ・レレーティドトゥープリミティブ・エレメンツ・オブ・フィニテ・フィールズ有限体の原子元に関連するディオファントス M 組についてです。この論文では有限体におけるディオファントス M 組という概念に原子元という条件を組み合わせて研究しています。もともとディオファントス M 組とはどの2つの要素を選んで掛け合わせてもそれに1を足すと平方数になるという整数の集合のことです。でもこの論文の面白いところは単なる平方数ではなくその結果が有限体の情報群の生成源である原子元になることを求めている点です。分析にはメビウス関数やオイラーのトーシェント関数を使った特性関数や文字輪を評価するためのベイユの境界といった高度な手法が駆使されています。その結果体の大きさが十分に大きければどんなメートルに対してもこのような集合が必ず存在することを証明しました。さらにその個数に関する全近式も導き出しています。具体例として要素数が7つの体では1、2、3のセットが11つの体では1、2、4のセットが条件を満たすことが示されています。単純な数々の組み合わせが原子元という強い制約を満たしてきれいに並ぶ様子には数論ならではの心地よさを感じますね。5本目はキュブラ・ベンリさん、セシル・ダルティジュさん、シャーロット・ドンブロフスキーさん、ポール・ポラックさん、ローラ・トンプソンさんによるオン・ザ・ディジット・オブ・ザ・サム・オブ・プロパー・ディビジャーズ真の約数の和の桁についてです。この研究ではある整数の真の約数の和という一見すると不規則に変動する数の桁がランダムな整数の桁と同じように振る舞うのかを詳しく調べています。まずある奇数においてほとんど全ての整数についてその約数の和の最初と最後の桁に考えられる全ての桁がまんべんなく現れることを証明しました。さらに面白いのが先頭の桁の分布に関する分析です。対数密度という視点で見るとこの数はベンフォードの法則に従うことが分かりました。一方で通常の自然密度ではこの法則に従わないという視点によって結果が変わる不思議な性質が明らかになっています。また特定の桁が欠けている数に注目しそのような数になる元の整数の割合を調べています。特に素数の場合約数の和は必ず1になるため分析結果を大きく歪めてしまいます。そこであえて合成数だけに限定して調べることで約数の和が持つランダム性がより鮮明に浮かび上がってきました。素数という特異な存在を排除して真の姿を暴こうとするアプローチに数論らしい執念を感じますね。6本目は次編ジャンさんとシリアンジャンさんによる A Distinct Covering System with Minimum Modulus 7 and Minimal Least Common Multiple 1080最小方数が7である異なる被覆系における最小の最小勾配数です。この論文は全ての整数を覆うような法が全て異なる等差数列の集まりについて研究したものです。特に使う法の最小値が7である場合にそれらの法の最小勾配数をどこまで小さくできるかという問題に挑んでいます。以前は12600が最小だという予想がありましたが著者たちはそれを覆し正解は1080であることを証明しました。まず実際に最小勾配数が1080となる被覆系を具体的に作り出しています。そしてそれより小さい数はありえないことを示すために非常に強力なフィルタリング戦略を使っています。逆数の和を確認するフィルターから始まり 整数計画法や部分和の計算、さらには高性能な最適化ソフトであるグロビを用いた計算まで、段階的に候補を絞り込んでいく手法が取られています。単に計算機を回すだけでなく、対称性を利用して探索範囲を賢く減らしている点に、研究者の執念のようなものを感じますね。可方的な数論における難しいパズルを、論理的な絞り込みと計算力の両面から完璧に解き明かした解策だと思います。7本目は、ダニエル・M.H. ファンゲントさんによる、オンカノニカルルーツオブフラクショナルアイディールズ、分数イデアルの標準的な根についてです。この論文では数体におけるオーダーの分数イデアルの根を計算するための多項式時間で動作するアルゴリズムが提案されています。これまでの手法では計算に最大オーダーが必要でしたが、最大オーダーを求めることは素因数分解と同じくらい難しいため、現実的ではありませんでした。そこで著者は任意のオーダーで動作し、必要に応じてより大きなオーダーを返すという非常に柔軟なアプローチを導入しています。特に面白いのが、単に根を求めるだけでなく、入力の同型性が出力の同型性を導くという積種的な性質を重視している点です。根が唯一ではない場合に、どうやって一貫性を保つかという課題に正面から取り組んでいますね。具体的には、イデアルが可逆になる最小のオーダーを定義する爆発という操作や、最大オーダーを必要としない素因数分解の近似手法などを組み合わせています。最終的にオーダーと分数イデアルからその最大根と対応するオーダーを計算できることを証明しました。計算量的な壁を代数的な構造の工夫で乗り越えようとする執念のようなものを感じます。8本目は、関真一郎さんによる On the A Transcendence of a Champer Noun Type Constant Champer Noun 型定数の A 超越性についてです。この論文では、素数の列を使って作られたチャンパーノーン型定数と呼ばれる特別な数について、その超越性を証明しています。これまでこの数は弱い意味での超越性は分かっていましたが、より強い意味での超越性については予想にとどまっていました。この定数が特定のベース上の代数的な数の間に含まれないことを突き止めるのが今回の目的です。証明のプロセスがとても巧妙で、まず0でない任意の多項式に対して N 番目の素数を代入したときに0にならない性の整数が無限に存在することを示しています。ここで素数定理だけでなく、レイナードとタオによる定理を駆使して、特定の条件を満たす整数の組を見つけ出し、ハトノス原理を適用しています。さらに配理法を用いて、十分大きな全ての素数で0になる多項式が存在すると仮定し、二変数多項式を構成して分析することで、素数の増加速度との間に矛盾を導き出しています。最終的にこの予想を完全に解決し、この定数が強い意味で超越的であることを証明しました。素数の分布という不規則な性質を多項式の解析で見事に制御した点に、研究者の執念のようなものを感じます。9本目は、アルピット・ダスさんとスニル・ムキさんによるアンロッキング・ザ・ロンスキアン・タワー A シンプリフィケーション・オブ・ザ・ホロモフィック・モジュラー・ブートストラップ、ロンスキアンの塔を解き明かす生息モジュラー・ブートストラップの簡略化です。この論文では、有利強形場理論の指標を求めるためのアプローチについて、とても効率的な方法を提案しています。通常これらの指標はモジュラー線形微分方程式というもので解かれますが、方程式の次数が上がると、動く極や付随パラメータといった厄介な問題が現れて、分類がどんどん難しくなってしまいます。そこで著者たちは、モジュラードモ編成と九九数の整数性を持ったまま、高次の解を低次の解へと結びつける微分演算子を導入しました。ランク2の場合、この手法を使えばマトゥール、ムキ、線の方程式から許容されるすべてのロンスキアンセクターを生成できるそうです。 さらにランク3以上になっても工事の準指標の構成をより単純な定時の方程式へと還元できます。複雑に積み上がったロンスキアンの塔を下から順番に攻略していくような鮮やかな戦略に非常に感銘を受けました。これにより候補となる指標を整理するための非常に強力なルートが切り開かれたことになります。10本目は CSIT からのクロス投稿でミゲル・マルティンさんとエキン・オズマンさんによるサイクリック&コンスタサイクリック構図オーバー Z4+IZ4Z4+IZ4 上の巡回符号および定数巡回符号です。この論文では Z4 に虚数単位を加えた特殊な間の上で巡回符号や定数巡回符号という通信エラーを訂正するための仕組みを研究しています。こうした符号は DNA 配列を扱うバイオインフォマティクスや高度な暗号技術に活用されるため非常に実用的なテーマですね。研究の面白いところはある種の定数巡回符号が実は単純な巡回符号と同じ性質を持っていることを証明した点です。これにより効率的に最適な符号を探せるようになります。またヘンゼルリフトという手法を使って多項式を分解するアルゴリズムを構築し、さらにグレー写像を用いて別の形式の符号に変換することで性能を評価しています。実際に計算ソフトのマグマを使って検証したところ、既存のデータベースに記録されていたものよりも D 距離という性能指標が優れた新しい線形符号をいくつか発見したそうです。理論的な証明から始めて最終的に世界最高性能の符号を具体的に見つけ出すという流れに研究者の情熱を感じますね。11本目はmas.co からのクロス投稿でミン・ギュジョンさんによるアローカルクラシフィケーションオブフォーエレメントマルチプルサムセッツ、4つの要素を持つ多重和集合の局所的分類です。この論文は4つの要素を持つ有限集合を H 回足し合わせた時にできる和集合のサイズがどのような値を取り得るかという問題に取り組んでいます。特に以前から予想されていたある値が取れないという空白地帯があるのかどうかを突き止めることが目的でした。アプローチがとても巧妙で、まずアフィン直径という概念を使って集合を等差数列で囲った時の最小の項数に着目しています。正規化というプロセスとレフさんが確立した成長見積もりを組み合わせることで複雑な問題をアフィン直径がちょうど5である正規化集合の分析にまで絞り込みました。実際に調べると該当する集合はわずか6種類しかなく、さらに反射原理を使うことでたった4つの代表的な集合の計算だけで済ませています。この徹底した絞り込みの手法には地道な計算を効率化しようという強い意志が感じられますね。結果として特定の範囲内で可能なサイズは 4H-3、4H-2、4H-1 の3種類だけであることが分かりました。これによりラジャゴパルさんの予想していた空白地帯の存在が証明されただけでなく、 H が3以上の時にこれまでの理論ではカバーできていなかった新しい不可能な値の範囲も見つかりました。可法的な組み合わせ論と丁寧なケース分析が見事に融合した成果といえます。12本目はmas.ag からのクロス投稿でジャンルイコ・リオ・テレーヌさん、フェデリコ・スカビアさん、アレクセイス・コロボガトフさんによるゼロ・サイクルズ・オン・サーフィス・ドミナーティド・バイ・プロダクト・オブ・ハイペレリプティック・カーブズ、超楕円曲線の積によって支配される局面上のゼロサイクルです。この論文ではある特定の形式で書かれた局面における次数1のゼロサイクルの局所から帯域への原理について研究しています。具体的には2つの多項式が代数的に一般であるときに y の2乗が x の1と x の2に関する多項式の積に等しいという方程式で定義される局面を扱っています。ここで面白いのが証明のために使われている手法の組み合わせです。ファイブレーション法に加えて 二次ツイスト族におけるニセルマー群のパリティに関する結果やカッセルテート対応の変動に関するモーガンの定理の変形版を巧みに組み合わせています。なおこの結果は関連するテートシャファレビッチ群が有限であるという条件に基づいています。数論的な対象を多様体としての構造と群の性質の両面から攻めるという非常にアグレッシブなアプローチに研究者の情熱を感じますね。複雑な条件を一つ一つクリアして最終的に局所から帯域への結果を導き出した流れはとても鮮やかでした。13本目はマス RT からのクロス投稿でジョナス・マトゥザスさんによるジェネリックポラーディビジャーズ&フラッグレジドゥーズフォールートシステムゼタファンクションズルート系ゼータ関数の一般的極因子と旗乗与です。この論文では規約結晶ルート系に関連するいわゆる KMT ゼータ関数の解析接続と極の構造について深く掘り下げています。これまで極となる候補となる長平面は見つかっていましたが実際にどれが本物の極なのかまたその乗与はどうなっているのかという点はかなり不透明なままでした。そこで著者はシュインガー・メリン表現という手法を使いワンダフルモデルという幾何学的なアプローチでこの問題に挑んでいます。その結果適切なサポートを持つ長平面が一般的点において本物の極因子であることを証明しました。特に面白いのが乗与の計算において単なる和ではなくテーラー展開のような形式で別のルート系ゼータ関数が再帰的に現れる点です。さらに複数の因子が交差する場所での旗乗与についても導き出しておりある種の係数が打ち消し合うことで予想よりも極の次数が低くなる現象を明らかにしています。タイプ A の例ではオイラーザギエの多重ゼータ関数の特異点が見事に再現されておりベルヌーイ数による打ち消しの仕組みが視覚的に理解できる構成になっています。非常に緻密な計算を通じてゼータ関数の特異的な振る舞いを幾何学的に整理しきった快感がある論文です。14本目は CSET からのクロス投稿でアリレザタバラレーさんによるベージアンシーケンシャルクォンタムアンプリチュードエスティメーションフォーレアイベントストラクチュラルフェイリュアプロバビリティ稀に起こる構造破壊確率のためのベーズ順次量子振幅推定です。この論文では構造物の信頼性解析で非常に難しいとされる極めて低い確率でしか起こらない破壊事象の推定に挑んでいます。普通のモンテカルロ法だと滅多に起きないイベントを捉えるために膨大なサンプルが必要で効率がとても悪いですよね。そこで著者は量子振幅推定という手法にベーズ統計を組み合わせたベーズ順次反復量子振幅推定という新しい枠組みを提案しました。具体的には構造破壊を量子状態の振幅としてエンコードしグローバー演算子を使ってその確率を増幅させます。さらに単なる点推定ではなくベーズの定理を用いて振幅角の事後分布を更新していくことで不確実性を厳密に管理しています。現在の分布に基づいて次にどれくらいの深さで量子操作を行うかを適応的に決める戦略が非常に合理的でスマートだと感じました。検証の結果、従来のモンテカルロ法よりもはるかに少ない計算コストで高い精度を達成し、信頼区間などの統計的な指標も明確に得られることが示されました。量子計算の利点と統計的な解釈性をうまく融合させた実用的なアプローチですね。15本目は、マス CA からのクロス投稿でイフェーグさん、ライジャンさんによるミンコフスキーディメンション&コンテントオブコンプレックスコンティニュードフラクションズ複素連分数におけるミンコフスキー次元と内容量です。この論文ではガウス整数を用いたフルビッツ連分数の世界を舞台にミンコフスキー幾何学という視点からガウス有理数の集まりを詳しく分析しています。特に連分数の展開の長さがちょうど一定であるような点の集まりに注目しています。実数の世界では 展開の長さが固定された有理数の集合は加算集合なので、ハウスドルフ次元は0になりますが、ミンコフスキー次元は0にならないという面白い性質があります。著者たちは複素数の世界でも同じようなことが起きるのかを追求しました。研究の結果、展開の長さがいくらであってもミンコフスキー次元は常に1になることが証明されました。実数のケースと一致したところですね。ただ、さらに深く掘り下げて内容量を調べると驚くべき違いが見つかりました。展開の長さが1の時は内容量がちょうど2になるのですが、長さが2以上になると内容量が無限大に発散してしまうのです。単純な次元だけでは見えてこないレベルごとの劇的な挙動の変化を捉えた点は非常に鋭い分析だと思いました。最後は CSCR からのクロス投稿で、グスタボ・バネガスさん、ベンジャミン・スミスさん、ジャド・ザレディンさんによるエクスプロイティング・ロード・ストア・レア・カゲ・オブ・スパース・ベクターズ・フォー・キー・リカバリー・イン・ HQC における秘密鍵復元のためのウトベクトルのロード・ストア・ローへの利用です。この研究では次世代の標準規格として期待されているコードベースの鍵カプセル化メカニズム HQC という仕組みを標的にしています。研究チームはデバイスから漏れ出す電磁波を分析するサイドチャネル攻撃を試みました。特にコンパイラが生成したレジスタの対比処理によって、64ビットのワードを構成する上下の32ビット部分で漏洩の強さが異なるという非常に細かい実装上の隙間に注目しています。このわずかな差を利用して秘密ベクトルの中身が0か非0かを判別する識別器を作り上げたというわけです。秘密の数たちがどこに0として配置されているかが分かれば、それを複合のヒントとして使い、最終的に鍵を特定できることを示しました。理論上の安全性だけでなく、実際のハードウェアで動かした時の挙動まで徹底的に追い詰める執念のようなものを感じます。というわけで、今回は数論から楕円曲線、モジュラー形式、そしてディオファントス方程式やゼータ関数、さらには量子振幅推定まで数学と物理が交差する非常に深みのある世界を探索できました。知的な刺激に満ちた心地よい時間となりましたね。それでは本日もご視聴ありがとうございました。